もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初にあなたの年齢を教えてください。
36歳です。
はい、ご結婚されてますか？
はい。
ご主人の年齢を教えてください。
39歳です。
お子さんいらっしゃいますか？
はい、2人に息子がおります。
年齢を教えてください。息子さんの
8歳と7歳です。
4人で生活してらっしゃいますか？
はい。
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょう？
主人の度重なる不貞なんですけど。
度重なるんですね。
あ、はい、そうです、
はい。ご結婚は何年前でしょうか？
8年前ですね。
8年前に結婚。
はい。
度重なる不貞はどんな感じでしょうか？
一番最初に分かったのは、結婚した当初は主人が県外に単身で仕事に行っていたんですよね。で、その中でまあ結婚をしたんですけど、最初は全然気づいてなかったんですけど、関係に気づいて。
あ、これが何年前になりますか？
6年ぐらい前になります、ね、
この頃は一緒には暮らしていたんですか、ご主人と？
あ、いや、もうずっとその単身赴任だった状態です。それを機に戻ってきたんですよね。バレちゃったっていうのと、はい、まあ、その間の半年ぐらいはすごい反省してたので、はい、別れたくないって言って戻ってきて、仕事も結局その後自分で会社を立ち上げて今もずっとやってるんですけど、その間、はい、半年は仕事をしていなかったので、子供のこととか家のこととかすごいやってくれていて、
はい、
仕事に行き出すようになって、まあ、基本的にあんまりこう家庭的じゃないっていうか、
うん、
帰りもいつも遅いんですよね。もう全然2時とか3時とか入ってこないような感じで。
あなた自身はお仕事はしてないですか？
してたんですけど、はい、息子2人ともにちょっと病気があって、結構付きっきりじゃないといけないような状態で、育休取ってその後も復帰できずに辞めたっていう感じ。
で、度重なるというわけですから、その後があるんですね。
その後も疑心暗鬼にずっとなってたので、うん、ちょこちょこあったんですけど、なんか甘いっていうか、携帯つけたまま寝ちゃったりとか。
ちょこちょこというのは何人もってことですか？それとも同じ人と？
あ、何人もですね。
何人もなんですか？
そもそもその単身赴任に行ってる時も、その方だけじゃなくて同じ会社の人とかにもちょっと手出しちゃったりもしてたんですよね。それはもう会社の方から聞いたんですけど、そこでも結局二股じゃないけど、ちょこちょこいて、まあ、最終的に今から半年ぐらい前にたまたま携帯をつけたまま寝てしまっていたので、何年かぶりに見たら、本当になんかいろんな人と連絡取ってて、まあ、全部なんかそういうお店、例えばキャバクラだったり、そういう風俗とまではいかないその感じの夜のお仕事の方たちと連絡を取って、お客さんからもう頻繁に会ったり、お付き合いしたりとか、まあ、直接連絡取った時に相手に言われたのは、私は付き合ってると思ってたけど、付き合おうって言われたことはないですとか、なんかそういう多分のらりくらりやってるんだと思うんですけど、でもなんか認めないんですよ。こんだけ明らかなのに。
では、あなたには、否定はされるわけですか？
あ、そうですね。否定はするんですけど、そのなんかこう、必死に謝って隠して否定っていうよりかは、逆ギレな感じの否定ですけど、で、そのことが分かった時に、ちょっとこんなにいっぱいどうしようもないなと思って、はい、まあ、離婚とかまでは言ったかちょっと覚えてないんですけど、はい、もう顔も見たくないみたいな感じで言ったら、そこから、一ヶ月間ぐらい帰ってこなかったんですよね、最初。
はあ、はい。
ただ、ちょうど子供の大事なイベントごとがあったので、そのタイミングで帰ってきて、そこから一週間ぐらいはまあ、普通に家に帰ってきてたんですけど、子供がちょっと体調が悪くなってて、
うん、
私もちょっと、ずっと付きっきりなんで寝れてなかったりした中で、ちょっと今からジム行ってきていいかって言われて、
うん、
私が、こんな大変なのに、それはちょっと無責任すぎないかいっていうのを言ったんですよね。子供がいるのにって。そしたら、なんかその無責任っていう言葉に結構めちゃくちゃ怒って、そこから今日に至るまでの半年間、 は子供とか私の誕生日とかそういうイベントの時しか帰ってきてないっていう状態に今なっていて、
経済的にはどうなんでしょうか。生計はどなたが立てて、 ご主人ですね。
向こうで、そのことに関しては何ももう言わずに、はい、私にお給料全部渡してもらって、それで生活させてもらってる感じですね。
そうすると彼としては責任というところの所在とすれば、ちゃんとお金は渡してるし、 あなたの住んでる家はご主人のものですか。は
い、そうです。
わかりました。では今日のご相談としては、まあ、こういう状況のご主人と離婚についてどう思うかというようなご相談でよろしいでしょうか。
子供のこともあるんで、はい、
そうね、それもありますものね。はい、はい、今日の回答者は三石メソッド主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三石先生、はい、お願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、まず離婚の話ですけどもね、
はい、
本当に離婚する人って、
はい、
一回でもそんなことがあったら嫌なのよ。で、嫌なものは何があっても嫌なのよ。だから別れてんのよ、はい、もう。
うん、
うん、はい、だからあなたは別れないです、
はい、う
ん、それに体があんまり丈夫でない子供さんがいるわけでしょ、はい、その子供さんのことをね、
はい、
誰が本気で心配するかって言ったら、これ両親しかいないのね、
はい、
あなたと同じくらいに少しでも気にしてくれるっていう人は夫しかいないわけですよ、
はい、
ね、だからね、これはね、別れたら本当にあなたは孤独になるしね、
うん、
うん、別れる気はあなたはないと思う、はい、それでね、ご主人が関係を認めないとか嘘をつくとかおっしゃったじゃない。
はい、
はい、それはね、男の人ってなんで嘘つくと思う。
なんか逃げ癖みたいなのがすごいあるというか、なんか言われるのがとにかく嫌
って
言われてて。
いや、違う違う、男の人っていうのはね、はい、優しいから嘘つくんだよ、優しいから。もし居直られたらどうする。いや、会ってたよ、お前より好きだもん、いつでも別れてるって言われたらどうします。
あ、
そうでしょ。あなたが別れる気がないんだからさ、嘘をついてもらったらありがとうございますですよ、あなたは。そりゃそうだよ。ね。あとね、その、不貞とかって言うけど、
はい、
あのね、私、大学生活でね、女ってテンパしかいなかったのよ。だから10人に9人は男の中で暮らしてたわけ。で、未だにその、大学の仲間と遊びに行ったりなんかしてるんだけど、
はい、
この間飲みに行った時にね、その私が一人女だとすると友達9人男なわけですよ、
はい、ね、
それで浮気したことあるっていう話になって聞いてみたことがあるの、はい、そうしたらね、やっぱり浮気の感覚ってもう千差万別でさ、でね、ある人がね、もう平然とね、浮気なんてね、一回もしたことないと。で、え、本当って言ったらね、それにはプロは入ってないの。わかる？
あ、はい、
それはね、バニーガールとか、それはありますよって、それで遊んだことはありますけど、浮気なんてことは一度もしたことないって、平気で言いましたよ。ほーって。あ、で、それちょっとびっくりしたんだけど、男の人ってそういう感じなのかと思って、で、ある人はね、もっと面白くてね、女の人と遊んで帰ったら女房がキャンキャン言ったっていうわけね、
うん、
でバカじゃないのかって、ボーリングして帰ってきたのと一緒だろうって言って、うん、心何にも動いてなくてね、飲みに行ってお姉ちゃんと遊んで家に帰ってきたって、いや今日会社の代わりにボーリングしてきたっていうのと何が違うって言った、
うん、
びっくりでしょ。
はい、
うん、だからね、浮気のその、はい、なんていうかな、臨界線みたいなね、ここまでは許すけど、こっからはっていうのがね、全然違うんですよ。
はい、
うん、それと、はい、責任っていうのはね、多分ね、彼の中では果たしてんのよ。
あ、お金とか。
そう、そう、だって、
そうですね。
そうだよ。だから責任を、なんていうことを女房に言われたら、本当にカッとするんだと思うよ。俺はやることやっただろうみたいな。
はい。
だからね、こういう人にね、はい、その、なんていうかな、 あなたの持っているような倫理観というか、モラル観というかね、
はい、
不定意識みたいなことを、一からなんか言っても無駄でね、何にも噛み合うことはないと思うのよ。だからね、コミュニケーションとか言ってなくてさ、たまには会いたいみたいなこと言ったら
無視されるんですよね。子供の体調が入院した時とかも、うん、見てても欲しいっていうのを連絡をしたくても着信拒否されてるし、
うんうん、だからめんどくさいんだよ、もう。
そうですね、
うん、めんどくさいことあなたはいっぱいしたんだよ今まで、
うん
うん、だと思うの。だからね、手紙でも書いてさ、たまにはあの食事でもしましょうよみたいなお誘い、うん、うん、で、たまには私も一人でどこかに行きたいこともあるから、留守番くらい都合のいい日にしてくれる日があると嬉しいみたいなこと。それとさ、いつもあのお金をありがとうございますくらいのことを書いていいんだよ。
そうですね、
うん、そうそうそう。だから多分ね、あなたが自分が正当だと思うことを、私は何も悪くないみたいのがあってさ、はい、私が正しい間違ってるのはあなただっていうところからだと、
はい、
楽しくないじゃん、そういう女と喋ってて。
確かに。
そうでしょ。それで家に帰ったらさ、愚痴は聞かされる、子供は具合悪いで帰ってきたくないじゃん、そんなの、
はい、
そうでしょ。だからちょっとさ、綺麗な花柄の便箋でも買ってきてね、はい、柔らかい気持ちで書かないとダメだと思うんだよね。うん、認めなさいよ、何嘘ついてんのよっていうのはダメなんで、そこはねもうなくさなきゃダメ、はい、本当ありがとうございますだよ、本当に。
はい、
あなたが変わるしかないですよ、これは。
はい、
うん、頑張れ。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、どうも、どうも。いかがでしたか。
はい、ありがとうございます。なんかコミュニケーションのこずっと言われてたけど、まあそういうねことだったのかなっていう。
でね、私あなたとは20歳ぐらい離れちゃってるんですけど、
はい、
でももしあなたが私の年下のお友達で、夫婦生活ってどうしたらいいって今日のお話を教えてもらったら、私多分2つ言うと思うんです。
はい、
一つは先生がおっしゃったみたいに、思いを変える、はい、つまりありがとうって言ったり、自分のアプローチを変えていくってことはすごく大事なことで、
はい、
でもう一つは離婚するっていう選択って、それは残ってはいるので、一応それは伝えるとすると、
はいはい、
もし離婚しようと思ったら5年計画10年計画とか戦略的にやっていくしか今のあなたの状況ではないですよね。つまり経済力を高めていかなきゃいけない、
うん、
お子さんを面倒見てくれる仲間とかも増やしていかなきゃいけない、
はい、
しかもあなたがその力を身につけるまでの数年間はご主人が必要になる、
はい、そうですね、はい、
うん、そんな風にロングランで離婚を前提に考えていくなんていうチョイスとしてはあります、
はい、
どちらにしろ今からできることはたった一つ共通であって、
はい、
あなたのご主人に対する見方を変えるっていうのはまず本当始めてほしいです、
はい、
今日先生もおっしゃってたけど、
はい、
経済的な責任を果たしてくれてるってありがたいことだなとか、
はい、
あなたのことを大事に思ってるかどうかは、逆に私はこんな時に大事にしてもらってるなっていうことをちゃんと見つけてほしい。すでに当たり前になっていることで、あなた忘れていることあると思うんです。それにちゃんと気づくっていうのは、はい、今日からでもできること。
はい、
なのでちょっとしっかりしましょう。
はい、
ね、頑張って。
はい、頑張ります。
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、すみません、
失礼します。